red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。おきちゅうです。
太田です。
ということで、アーティストインタビューなんですけど、
はい、
今月のアーティストインタビューは初登場の方をお呼びしてますんで、はい、まあいろいろちょっと聞きたいこともありますから、
はい、
聞いていきたいと思います。ということで、今月6月のアーティストインタビューゲストはアーティストの伊藤敦浩さんです。お願いします。
どうも
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいや、こんなことやってますねん。
はい楽しげで大変いいですね。
そう、はい、まあなんかギャラリーが、まあ、メディアみたいなんやるって、まあ、最近ちょいちょいあるんですけど、僕らもうモグラグ18年やってるんですけど、
はい、
実は初年度からアーティストインタビューやってまして、
はいはいはい、そうなんですね、
はい、
うん、っていうのも、まあそのまあ、アート作品ってまあ見りゃいいっちゃいいんですけど、
うん、
まあ、見るときに、まあ、初めて見る人がこうどういうふうに作品見たらいいかみたいなヒントがね、なんかこういうアーティストご本人とのインタビューからなんか導き出せたらいいなみたいな感じなんです。
はい、まあ、なんかお役に立つのかどうか分かりませんけど雑談は得意です
、はい、でしかもさらにあれなんですよ、伊藤さんの作品は、
はい、
やっぱりちょっとね、まあ、ある程度こうなんつうんですか、どういう意図が入ってんのかみたいなのが知ってた方がいいんじゃないかなっていうか、
あ、
その伊藤敦浩っていう人 の、 そ の、 なんつうの、そのどの伊藤さんから入ったかによってちょっとイメージが違うとこもあるじゃないですか。
あ、なるほど ね、 ね、いや言われればなるほどねって思いますけど、本人としては別に一人の人間ですから、
そうですね、
一貫性というか自分の中でのなんていうんですか、一貫性というか、あの何 か、 か特にすごい変えてるね、例えば、まあ、僕はあの、まあ、一方では音に、
はいはい、
携わることもやってたりするけど、
はいはいはい、
じゃあなんかこうそれこそキャラクターの違いがあるのかみたいな話になると、うん、別に意識して分けてるところとかはないわけで、
はいはいはいはい、
基本的には同じ人間が絵描いてるたり物作っなんか 手を使って物をこう築してる作ってる時と、
うんうんうん、
僕は蛍光灯を弾くっていう変なことしてるんですけどその蛍光灯を使ってなんか音に携わってる時とそんなに違いはないんですよね、本人的には。
はいはいはいはい、
ただその、うん、特に絵画、今回の絵画作品とか、
うんうん、
そういうものはやっぱり、まあ、それなりに自分の中でこう、まあ、テーマというか、
うん、
そのコンセプトなんて大それた感じでもないんですが、
うんうんうん、
でもまあある程度こうそれに関わるストーリーはないわけではないとは思います
んで。なるほどなるほど、はい、いやその伊藤さんの中でもこう一貫性に最後にたどり着くインタビューにできたらなと思うんですけど、
全く違うとこついたりして、ね、
まずはちょっと基本的なところから聞いていきたいんで、はい、まずその前に僕の方から伊藤さんのプロフィールをちょっと読ませていただきたいと思います、はい、美術家、オプトロンプレイヤー、このオプトロンっていうのがさっきおっしゃってた
蛍光灯の音具ですね。
ですね、
はい、
はい、神奈川県生まれ、1992年多摩美術大学大学院絵画科、日本画修士課程修了。これも知らんかったんですよね、
うん、ね、
うん、ルーツがそこやったんやっていうね感じですけど、
謎なんですか
1993年頃より美術家としての活動を開始。1997年、自身のインスタレーション作品と同素材である蛍光灯を使用した音具、オプトロンを発明、制作し、現在までに国内外で数多くの個展、グループ展、サウンドパフォーマンス、ライブを活発に行っている。展示作品においては、2020年以降、光や音を素材としたインスタレーション作品やサウンドオブジェ制作から、徐々に自身の表現のルーツである、平面絵画作品へと移行しつつある。 制作発表する作品の形態や形式は様々であるが、現代美術、音楽といったジャンルの垣根を越えて視聴覚の新たな楽しみや感動を目指しているということでございまして、う
ん、はい、ご体操な感じですね。
まあ、まずあれですね、まあ、モグラグ的には伊藤さんご自身と初めてお会いしたのが、フランスのマルセイユから、はいはい、まあ、ちょっとドラマチックな言い方すると、マルセイユから瀬戸へ向かうとんでもないバスの中やったっていう、
あ、そうだっけ
感じですけど、
あ、そっかそっか、
私多分最初にご挨拶したのは、そのバスの途中休憩のトイレ休憩ので降りた、うん、時に、
あ、そうだっけか、
はい、モグラグっていうのをやってるんですっていうのでお話しかけました、はい、伊藤さんに、
あの当時あのル・デルニエクリというね、まあ、マルセイユ初の出版芸術集団がいるんですけども、はい、まあ、パキート・ボリノという
ドンが、はい、とんでもないドンが
で彼らがまあ日本人アーティストとあれ何組いたんですか
ね、もうちょっとめちゃくちゃ痛い、数えきれないけど、基本的には2つ大きな展覧会をやって、ね、1つが、マルセイユ のマルセイユ氏が持ってるあれはアートセンターですね。
そうですね。
そこでマンガロっていう、はい、ガロ、はい、雑誌のガロの、はい、なんだろうね、あれはアーカイブ展、うん、でそこに、うん、およびそこに関わっていたり、まあ、そこから派生してる若手のいろんな作家も含めた、
うん、
大々的な展覧会、非常に大きな展覧会を、うん、そのマルセイユのアートセンターでやって、もう一個が瀬戸っていう場所で、
そう、
ね、ヘタウマ展、
はい
はい、
があったって感じで、
そこのそうか、途中であったんですね、
はい、途中で
俺もそのでそのあの片道5時間ぐらいのバス移動があったんですけど、はい、でそのまあ、道中行きのバスがまたこれなんていうんですかね、もう椅子もペラペラやし、
まあそうそう、
ね、土砂回り感すごかったですね。
あのいきなり伊藤さんの隣に座ったんですよ。
あ、そうだっけ？
たまたま、あのなんか後ろに、後ろなんか座敷みたいにしてなんか、
あ、そうでしたっけ、ね、うん、もうあんま覚えてないわ。
そうでなんかあの現地スタッフとのフランス人と、はい、まあ、日本人アーティストが乗ってたんやけど、はい、でもなんかパキートがなんかもうその座敷に向かってキャンディー投げてきたりとかして、
まあね、
うん、
ふざけた親父なんで、
うん、車の中でね、
めちゃくちゃ面白いですけど、
後ろの方でようわからんもん吸うてるやつがいたり、
はいはいはい、
しましたけど、
はいはいはい、
で伊藤さんが俺もう結構若くねえんだからもうちょっといい扱いしろとか言ってて、
はい、言いました。だってパキートと変わんない俺あんまり。
そうですよね、うん、そうそうそう、うん、でその時にまああのご本人とはお会いしたし、まあ、その後ちょっとまあ現地では喋ったりした仲良くさせてもらったんですけど、はい、俺個人としては実はその前にもう一個接点があって、2002年に大阪のキリンプラザで、
うん、はい、
あのオプトランス展っていう展示があって、
はいはい、
うん、
大きな、まあ、いい展覧会でしたね、
うん、そうですね、そこであの伊藤さんがオプトラムっていう、オプトラムでいいんですか、名前は、うん、
オプトロンね、
オプトロンですか、あれ、あの作品の名前は、
作品のタイトルなんだったか、オプトロンじゃないですか。
あ、なるほど、まあ、あの蛍光灯あれ100本以上ありましたよね、あれ、
はい、200本近いです、
200本近くがブワー
って、
は
い、2フロアあって、はいはいはい、1フロアはその僕の作った蛍光灯の音具の、うん、スタンドで立ってるタイプのオプトロンを、うんうん、まあ、タイマー設定で動くようにしたやつが、
はいはい、
まあ、ワンフロアにあって、その上のフロアがその200本、
うんうん、
壁を全部蛍光灯ので、赤緑、青の3原色での 蛍光灯をずらーっと200本ぐらい囲って、
うん、
で真ん中は宇川直弘さんの作品があって、
うんうん、
大きい巨大スクリーンもついてて、うん、僕とその宇川さんのが交互についたり消えたりする
、はいはいはい、うん、で 僕は当時学生で、はい、そのまあ、もちろん展示も見に行ったんですけど、はい、あの当時僕とその、まあ、今は、ね、ゲームデザイナーやってるバイオンっていうのと、はい、まあ、仲間たちで学祭でライブのイベントをやってたんで、
はいはいはい、
でどういう流れでそうなったか俺個人分かんないんですけど、そのバイオンっていうのがその ちょうどうちの学祭のそのイベントのタイミングと、そのキリンプラザでのそのオプトランス展の終了のタイミングがかぶ、うん、重なってて、うんはいはい、で、バイオンとあと何人かのやつが、その、搬出を手伝いに行ったんですよ、
う
ん、
若いお兄ちゃんたちが手伝いに来てくれて、うん、バラすの大変なんで蛍光管外して蛍光灯の灯体を壁から全部取り外して、うん、200本分のやつを全部その取り外すのとかをすごい手伝ってくれたのは覚えてます。
そうで、その蛍光灯を、
あ、そうそうそう、
伊藤さんからもらってきて、で、うんうん、うちの学祭の、うん、まあなんていうんですかね、その空間演出に使わせてもらった時があって、うんうん、で一応それどういう約束があったんか分かんないですけど、まあ、僕らとしてはいやせっかく伊藤さんにもらったしっていうんで勝手にインスタレーションみたいなんでフライヤーに伊藤敦弘っていう名前も、
あ、そうなの俺の知らないところで預かり知らないところで
書かせてもらって、
いや、
て
かそうそう、あれは、うん、そのバラしてたら、うん、もう僕名前も全然忘れてしまって、ね、失念してて失礼なんだけど、
はいはい、
若いお兄ちゃんの一人がその学祭でそのやりたいんだけど、うん、こういうのシステムってどういう風になってんですかみたいな、まず質問された気がするんですね、
うんうん、
でまあこんなただこうとにかく配線大変だけどいっぱいつないで、
うん、
で大元の電源さえしっかりしてれば何とでもなるよっていう話をしてて、うん
はい、
でいろんな話してたら、でもこんなにたくさん俺東京持って帰るわけでもないし、
うん、
いいよじゃあやるよっつってそうそうそう持ってくって言ったら、いいんですかって言われて、いやこっちも助かるわっつって、で200本分ぐらいの、
そう
でね、一つはね理由があってですね、
はいはいはい、
大阪 60Hz なんですよ、
はいはいはい、
関西は、
はいはい、
東京50なんですよ。
あ、なるほど。
で日本東京に持って帰ってきたとしても、
うん、
ちょっといろいろな問題が生じやすいんで、うん、変換しなきゃいけなかったりするっていうのもあり、関西で用意してもらったものなので、
うんうんうん、
これは関西で使ってもらうのが一番いいだろうと、
うん、
そのまんま、うん、それもあったんですよ。で別に実はまあ家に帰れば、100本ぐらいは僕もうすでにあったし、
はいはいはいはい、
そこにさらにどこに置くねんって話で、
うん、200本も、
うん、だからいいよあげるよっつって、でその後に、うん、そういうことがあったことは僕は知りませんが、
そうそう、
でも無事使われたなら何よりですよ、
ね、はい、もう使わせてもらいました。あれでまあ、真っすぐ並べるとまんま伊藤さんやから、うん、三角にしたりとかして、
なんかそれは聞いた、なんかこう形を変えて置いたっていうのはなんか後で誰かに聞いた気がする、
うん、そうですね、で、うん、ちょっと立体っぽく組んだりとかもしたり、そうそうそうそう、
いろんなのがあって、うん、でもなんか蛍光灯いっぱいあってって話で、それ俺があげたやっちゃうかっていうのは思ってたんだけど、
そうですそうです、
うん、もうまさにそうだ
な、すげえやべえ空間になってて、
ああよかったです、
はい、でしかもなんならそれも終わった後に、はいはい、みんなでちょっとだけ分けたんですよ。
ああそうですか。
これを、うん、まあ全部ではないですけど、うん、でうちつい5年ぐらい前まで俺1本持ってましたから、
そうですか、
はいはいはい、そうそうそうってなことがあったりして、
はいはいはい、はい、
そうで、まあ僕がだからその伊藤さんを最初に知った時は、うん、そのやっぱりこうオプトロンのアーティストっていう、うん、
しかもでも2001年とかだから、うん、2001、2年だから、
はい、
割と初めですよ、う
ん、あ
やり始めて、
はいはいはい、でその後蛍光灯のライブも何回か見たことがあって、
はい、
でだから音楽とインスタレーションのアーティストなんかなって思ってたんですけど、
はい
うんはい、まあ、先ほどのまあプロフィールにもあるようにですね、もともとは日本画、
そうですね、先行日本画です、う
ん、はいはいはいはい、で今回のこの伊藤さんの個展はもう
新作は全部平面
ですよね。平面ですね。
平面の、まあ、言ってみればまあ、絵画ですね、
うん
はい、
であと、まあ、立体作品と、
そうですね、それはこの5年間ぐらいのものも含まってる中にちょっと立体系のものも入ってるという感じで、でも、まあ、今回の展示に関しては、
うん
サウンドインスタレーションとか蛍光灯を使ったものとかは出てないっていう形ですね、う
ん
う
んうん、なんかすげえざっくり流れでいくとっていうか、もともと超最初お聞きしたいんですけど、
はいはいはい、
子供の時ってどんな子供やったんですか？
そっからっすか？そっからっすか？
聞きたい、そこ。
うん、
いや、自分的には、うん、まあ、のびのびとね、幸せに育って、はい、 天真爛漫に育ったとは思いますが小学校ぐらいの時の同級生とかに、
はい、
まあ、もうここのとこ会ってませんけど、うん、15年ぐらい前かな、うん、なんか同窓会みたいのに僕初めて出た時に、こういうことやってるよっていう話になった時に、
うん、
みんな別に驚かんで、
う
ん、あーって言ってて、うん、で あんまり違和感ないって聞いたら、
うんうん、
昔から変だったって言われる。だからそうだったらしいです。全然自分では分かんない。
なんか作ってたりとかする子供やったんですか、うん、絵描いてたりとか、
うん、まあ絵は好きでしたよね、うん、ただ別に、うん、なんだろうね、行動とか発言がおかしかったんじゃないでしょうかね。よく分かんないですけど、どっか何か欠けてる感じだったんじゃないかな、
はいはいはい、
知らないですけど。でそうですね、うん、
でも大学多摩美に入る段階では絵画家やったってことは、まあ、一応まあ絵を目指してたというか、うん、
それに関して言うと、うん、だからまあ高校のさ 2,3 年ぐらいになるとさ、その自分の進路というかね、
はい、
先行きはどうしますかっていう話になるっていうか考えるでしょ、
うんうんうん、
でその時に僕実は美術よりも、
うん、
その頃って、80年代の前半なんで、
はいはい、
そのね、パンクニューウェーブっていう時代で音楽とかそっちにどっぷりだったんですよ、
はいはい、
でそういう流れから音系の方の方がなんか身近だったんですが、
はいはい、
僕兄がいるんですが、実は兄も玉美なんですね、
うん、あ、なるほど、そうなんです
ね。それでその兄の様子を、ね、見てると、
はい、
なんかこうなんていうんですかね、そのそれとその、まあ、一つそれがあったんですね、
はいはいはい、
それともう一個はそのイギリスとかが主に多いんだけど、うん、まあ、アメリカもそうでしたけど、
うん、
その僕が好きで聴いてたような音楽のメンバーがやっぱりいわゆるアートスクール出身者が割と多くて、うん、
なるほど、
まあ、ドロップアウトした、古くはデビットボーイとかみんなそうですよ、ね、うん、古くは、
はいはい、
そういう人たちも分かってたんで、
はいはいはい、
その美術の世界はなんていうかな、やりたければ音楽とか、
うんうんうん、
他のことにもいろいろなことができるんじゃないかっていうふうに思ってて、
なるほどなるほど、
でその音大に入って音楽の勉強するとかっていうのは、
うん、
まあそれはなんか入れたら素晴らしいですけど、
うんうんうん、
そういう感じでも俺はねえなっていうのがあって、
はいはいはい、
だったら美術の方がやりやすいし好きだし、
うんうん、
その例えばなんだろうな、美術の例えば現代美術の知識がすごくあるとか、
うん、
そういう人間では決してなかった。どちらかというと当時の音楽とか、うん、そのまあ、しかもそのサブカルチャーですよね、
はいはいはい、
そっち寄りの人とか、
うん、
漫画とか、
うん、
映画とか、はい、そっちの方が詳しい人間でしたけど、う
ん、はいはいはい、
言ってみれば潰しが効くではないけどいろんな考え方ができるだったら別に美術でもいいんじゃないかと思って、
うんうんうん、
それで絵画系の方が僕は自分になんていうか近かったというか親しみがあって、それでいやそっちを受けてみようと思って
日本が
でそれは考えて、
はい、
兄は油だったんです、
はい、
油絵科だったんです、
はい、
で油絵科の学生 美大生ってこういう感じかとか思いながら見てて、
うんうん、
で別にそれはいいんだけど僕は油絵の具にあまり馴染みがないこう過ごし方をしてきてたんです、
はいはいはい、
で絵描くんだったらなんか水彩の方が、
うん、
水彩系の方が僕はとっつきやすかった、
はいはい、
それと一番の理由は日本画を選んだ理由は、
うん、
日本画って何ぞやが一番大きかった。
あ、なるほど、はい、分からんかったから逆に
そうてかだってさ国の名前だよ、
うん、そうですよね、まあ、
だってアメリカ側とかさ、
うん、
フランス側って多分基本的にはないでしょ。
ないですね。
ないでしょ、
はい、
に日本画って何っていうのは、うん、改めて考えると不思議だなって思ったんですよ、うん、本当それは思って、
はいはいはい、
じゃあ何ぞやそれはと。で世に日本画って言われてるものは、
うん、
当然、まあ、美大を志すぐらいだからまあ認識はしてるわけですけど、はい、どういうものかは、はいはい、でまあ、自分の性格とかこうやってきたこととかから考えたらほど遠いな世界なんだけど、
うんうんうんうん、
ちょっと面白そうだなと思って、
うんうん、
日本画で受験した。
そうなんですね。なるほどなるほど。
でまあ入ってみて、
うん、
あなるほどっていういろいろな思いがありますね、日本画に関しては。
うん、
今でもまあ思うことは いいことも悪いこともいろいろあります。
一応伊藤さんの中での日本画っていうのはどういうものなんですか。
聞きますかそれは。
長くなります。
いやいや、まあ、端的に言ってしまえば、はい、長くなるんで、はい、端的に言ってしまえばだから、はい、どういう変遷っていうか歴史で日本画っていうね、なんか日本の歴史をこう背負ってるようなこう物言いが言説が割とまかり通るでしょ、
はいはいはい、
日本画って、
はいはいはいね、
その昔から書かれているみたいな、
うん、
それは嘘ですから。だから結局日本が開国した時に、
うん、
海外しようとして、
うん、
それまであった日本の、まあベタな言葉で言ってしまえば日本の美術品とか、まあ、芸術と呼ばれているもの、当時その言葉すらなかったわけですけど、
うんうん、そうですね、はい、
それを言ってみれば、ちゃんとこう編集してというか、
うんうん、
分かりやすいパッケージングをして、
うん、
でそれをちゃんと国 の, 美術として日本でこう広げていこう、でそれをさらに世界に広めようっていう動きにもつながるわけで、
うんうん、
それ作ったの日本人だけじゃなかったりするっていうのもミソなんですが。フェノロサさんという、
はい、
で、そういう変遷がだんだん分かってくるわけですよ。大学入って、はい、自分で調べるし、
うんうん、
別に大学の先生は教えてくれないですけど、
うんうんうん、
調べていくと分かるし、
うん、
その日本画の、まあ、別にこれもう批判するつもりはないですが、
うん、
その日本画の画壇っていうものがあって、
はいはいはい、
それいくつか分派がある、いくつかのこう分かれてるんですけど、はいはい、そういうのの歴史とかも学んでいくと、
は
い、知っていくと、
うん、
まあそのいろいろ僕はそこで真面目に日本画を作って書いて、
うん、
こう賞を取ってとかっていうその作品の制作の仕方はどうも自分にはあんまり合いそうもねえな。
あ、なるほどなるほど、
はいはいはい、それでもう大学のだから 3,4 年とか卒業制作とかは、
うん、
まあ、かなり変わったものを作ってましたね。
で、あれですよね、プロフィールにある通りこの修士課程終了したのが92年ってことで、
そうですね、
まあ、僕のイメージ 薄い知識とイメージでも、
はい、
90年代とかって本当に何て言うんですか、はいはい、実験音楽とかまあ、アートって言ってる領域でもそうやけど、それ以外の、うん、まあ、それこそ、まあ、僕の知ってるところで言うと例えばボアダムスっていうバンドがいたりとか、まあその音楽サブカルチャーみたいなところでいっぱいいろんな表現があった時代やなと思う。
もうね、サブカルチャーは本当にぐしゃぐしゃ、90年代っていうのはもう本当に、
うん、
なんていうかな、まあカオス状態と言っていいぐらいいろんなものが入り混じってて、
うん、
まあ要するに分かりやすく言えば今こうセパレーティング、分かれているいろんな各ジャンルとか、いろいろ言説が、
うん、
まだそういうのが未分化な時代だったから、
うん、そうですよね、
結構こう相まみえてたわけで、
うんうんうん、
なんかこうだからいろんな人がつながってた、
うん、
だから文化人って言われてる人も含めて、うん、有名人も無名の人も、うん、あと美術の人も音楽の人も文学の人も映画の人も、
うんうんうんうん、
意外と入り混じって、まあ、なんか飲み屋でどんちゃんしてる感じとかは当時もあったし、90年代は。
そうですよね。
そうですね、うん。
そのイメージですね。
うん、だからそういう中から、だから伊藤さんがその美術家であり、オプトロン奏者っていうのもすごい自然な感じに思った、
うん、
思うし、で、
はいはい、
なんかインスタレーションっていう言葉とかもなんか90年代ぐらいなんじゃないかなって若干、
うん。だから80年代の中頃ぐらいから出てきた美術用語っていうか、インスタレーションってだけど設置って意味ですから、
うん、
それ自体は別に海外では普通に使われてる言葉でしたけど、うん、
はいはいはい、
あえて日本ではそのなんていうかスタイル形式っていうかそういうものとしてインスタレーションっていうのがすごく華やかになったのが、
うん、
そう80年代末から90年代ぐらいに盛んに言われるようになった
、うんうん、
で、まあ、空間インスタレーションみたいな言い方でその作品を作る、それは必ずしも平面の絵画で、
うん、
例えば正面があるとか、
うんうんうん、
だからこう彫刻みたいに自由に、ね、360度どの角度からも見れますよとか、
はいはいはい、
そういう意味合いだけじゃなくて、うんうんうん、もうその空間全体を使ったっていう意味で、
うんうん
う
ん、
そうすると、まあ、なんだろう、音も光も自分が作ってる作品の一個の素材というか、
うんうんうん
うん、そういうものとしての空間演出というか、演出って言っていいかどうか分かんないですけど、
うん、
空間を、
空間表現、
ね、そう表現をする、うんうん、そうですね、うん、そのための音とか光っていうのは、うん、その当時割と、世界的に、あるっちゃあった、ね、もっと言ってしまえばもっと前からあるんですよ本当はそういうの、
うんうんうん、
ただその盛んに言われるようになったのと、うんうん、日本ですごく言われるようになったのが90年代の、
うんうんうん、
しかも結構中盤だった気がするけどな、
うんうん、
サウンドインスタレーションみたいな言葉とかサウンドアートとかっていう言葉は、
うんうんうん、
多分そのぐらいから出てる気がします。
まあ、いわゆるそのインスタレーションとかサウンドアートみたいなものっていうのはその、まあ、空間に展開することで体験型みたいな表現である一方で、そのまあいわゆる絵画とか彫刻とかっていうのはまあそれより少し前時代的なもの
というか、少しどころかかなり前の世代からっていうかね、世紀をかなり遡っても、う
ん、ずっとあるものです。
絵画表現っていうのはだからどっから出てきたかとか、彫刻っていう表現はどっからかっつったらちょっと結構果てしない話で、ね、絵画表現って下手するとだってラスコー洞窟まで行くからね。
まあそうですね、
そうだからそうするとどっからってな、いろいろ言い分はあると思いますかね、ただそう、とにかくそう絵画はそういう意味では、まあ、ある意味昔からある形式、
うんうん、
で80年代から90年代にかけてのインスタレーションは割とこう、うんね、トピック的には新しい表現方法みたいな、
ね、まだ最近のものって感じがします ね、
そうですね。なんか僕の感じやと例えばまあ ICC とか、あ、まあ、そういうのが出てきたり、あと2001年の横取りですよね、横浜トレーナーレで、あー、まあ、要するにインスタレーションってそれを体験する空間を設定する必要があるから、
そ う、
まあ、そういうのがであの感じれる場所が出てきたみたいなとこともシンクロしてるかなとも思うんですけ ど、
なるほど。
でもオープニングじゃねえや、あの搬入の時に若干聞いちゃったんですけど、伊藤さん個人の制作としては90年代までは絵画も並行してやられてたんです、
はいはい、だから僕は大学院の後半ぐらいっていうか、まあ、2年ですけど大学院は、
うん、
でまあ、インスタレーションといえばインスタレーションなんですが、
うん、
でもまあ僕ちなみに大学院の卒生ってこういろんな素材、ベニヤとかいろんなものをでこう、まあ、言っちゃえばややジャンクな作品を一個作って、で今度それをですね、写真に撮ったり、全部じゃなくてパーツで写真に撮ったり、そのパーツを実際にコピー機にかけてカラーコピー撮ったものとか、いろんなその複製素材として作ったものとを並行して並べてインスタレーションっていうか展示する作品とかを作ってて、で特にそのインスタレーション云々っていうよりは平面的な正面があったりするんですよ。壁に作ったりする作品が多かったんで、あ、
なるほどなるほど、
ちゃんと正面はあったり、
はいはいはい、
そういう意味では絵画の形式からはそんなにかけ離れてない、
うん、なるほど、
自分ではそう思ってます、う
ん、はいはいはい、
だけど、なんて言ったらいいの、ライトボックス、光の箱、
はいはいはい、
でその正面に、うん、言ってみれば乳白色のアクリルとかはめて、
はいはいはい、
そこに透ける素材の絵画作品を作ると、
うんうんうん、
ライトボックス、今駅とかにもいくらでもありますわね、うんうん、電光掲示的なものでも、はいはい、今はそれがデジタル化されてますが、
うん、
当時よく蛍光灯がはまった、うん、電光掲示板というか、う
ん、まあ、今もありますよね、
うん、ありますよね、装飾のそういうの、
うん、
その形式の作品とか作ってるうちに、うん、これ前の絵いらなくねって思って、
なるほど
自分の、ああ、繋がっていく、
そうそう、それで開き直ってというか、
はいはい、
これさいらなくねえかって思って、
はいはいはいはい、
でその箱の中に蛍光管がガバガバってはまっててすごい発光してる状態の作品とかを作るようになるんす、
うん、はいはいはいはい、すげえおもろい、
で、うん、それってつまりでも額縁の中に光るものがあって正面からそれを見るっていう意味では僕は形式的には絵画の形式と変わってないと思うんです、
うんうんうんうん、
でそのうちこの額縁いらなくねってなる
なるほど、
そうするともうその例えばだけど天井から吊ってようが床にボンって置いてあろうが別にそれで光を使ったインスタレーションっていうのはそれなりに自分的になんていうのかな考え方がちゃんとまとまってさえいればそれはそういう 空間のインスタレーションとしては成立するじゃんっていうことにつながっていくわけです。で同時にもう一つ、うん、僕はその子供の頃にの経験、うん、中学生の頃の経験で、うん、その蛍光灯が音を発することは知ってたんですよ。
あ、はいはいはい、
で
なんかジーとか言ってますもんね。
そうで、うん、しかもそのジーって言ってるのはそのなんていうかな、可聴域で人間に聞こえるものなんだけど、
うん、
ラジオとか、うん、テレビとか、まあ、特にラジオなんですけど僕は、うんうん、反応する、
あ、
ね、一番分かりやすいのが部屋でラジオ聞いてて、うん、部屋の蛍光灯を つけたり消したりすると、うん、ラジオがブチブチ言うの、でそれは放電現象をラジオの電波が拾っちゃって乗っかってくる、
うんうんうん、
ってことは、放電してる音っていうのはこうやってあの人間の可聴域聞こえる範囲に持ってくることは意外と簡単っていうのは、
うんうんうん、
中学生の時に知ったんですよ。
はいはいはいはい、
でまさかそれがね今でもこうやってやっててね、こうやって偉そうに喋るようなものになるとは思ってもいませんでしたけど中学生それを思い出して、でそこから発展させたのが今につながるオプトロンの原型。
そうですよね。で結果的にだってこのプロフィールにもあるけどオプトロンを発明してますからね。まあ、
それは大げさですけどね、
うん、そしてオプトロン奏者っていうのは伊藤さんしか世界にいない、
うん、まあまあまねっこはいっぱいいますけど本当に本当にそうなんですけど、うん、でもそうですね、うん、あの要するにそれをやり続けてる人間がほとんどいなかったっていうだけですよ。60年代とかの実験とかに、うん、その蛍光灯をその音源にして、はい、そのオシレーターっていう役割を蛍光灯にさせるっていう、
うん、
手法は現代音楽とかでも試されてはいたらしいんです、
うん、
あんま記録で残ってないんですけど、うん、ちょっと聞く人に聞くとあったと、
う
ん、
はいはいはい、
だけど、うん、まあ、それを、うん、やり続けて、うん、なんか勝手に手に持ってやるようになったりとか、うんうんうん、そういう風にしたのは多分私がね、うん、まあ、最初って言えば最初。
いやすごい、すごい、いやていうかもうやばいな、ちょっとめっちゃ話もめっちゃおもろいし聞きたいことめっちゃ出てくるんですけど、
はいはい、
時間もあるからちょっとめちゃくちゃギューってやって、
はい、
そんな伊藤さんがですね、
はい、
まあ、今回の展示の話にも したいんですけど、はいはい、そのまあなんつうんですか、さっきの話で言うと前の絵いらなくねってなったあたりが、これが絵描きと現代美術 の、あの分水嶺かなと思ったんですけど、
その通りだ
と。で普通の絵描きやと手前の絵こそが俺の表現って思ってそこにある種とらわれちゃうとこが、う
んうん、執着するよね。
そこがなくなったこと、外れたことで表現の幅がバッて広がってかつオリジネーターにもなったっていう伊藤さんが、今回の展示では絵画に
バリバリボリボリに描いてます
ね。戻ってきてるというか帰ってきてるというかこの辺の心境、はい、というか、はいはいはい、
あのこれもね実は自分的には分かりやすくて、
はいはいはい、
2000年代にだから90年代の終わりからオプトロンで作って、
うん、
で2000年代からは2000だから10年代までは思いっきりそれを使ったそのものだからライブパフォーマンスもそうだし、うん、それからそのインスタレーションとかなんていうかな、そういうものも、あとサウンドオブジェとして音が出る何か作ったりとかっていうのも基本的にはそういうものばっかり作ってたのが2000年代からの、その最初から2010年代いっぱいぐらいまではそういうものばっかりをやってたし、展示物もそういうものがほぼ大体そういうものばっかりだったんですよ、
はいはいはい、
まあ、ちょっとコラージュやったりしてましたけど、
はいはいはい、
でも基本的にはそういうもの、
うんうんうん、
で、まあ、皆さんも記憶にも新しいと思いますけど2020年にコロナが、
はい、
ね、コロナ禍がやってまいりまして、
はい、
で2020年に、決まっていたライブが全部ストップと、
あ、なるほど、うんうん、はいはい、
あ、これ暇やってなるじゃないですかで何にもやることねえな、どうしようかなと思った時に、うん、そのまあ人に見せるではなく、
うん、
いっぱいそういうコラージュとか、うん、なんか落書きを集積したものを、
うん、
でその学生時代から僕コピー機はよく使ってたんで、
はいはいはいはい、
誰に見せるでもなくいっぱいコピーでこう切り張りをしたり、
はい、
それをまたさらに切って貼ってとかっていうのは作ってたんです、
はいはいはい、
でそれをまとめてこうちゃんと人にお見せできる作品の形式にもう一回立ち返って作ろうって思ったのがそのコロナ禍で、時間ばっかりあったから、それを本当にもう コロナがこう日本に広まり始めた3月ぐらいから、うん、本当に12月ぐらいまでその年は、うん、なんかもう暇さえあれば、そういうコピーとかコラージュとかしたものを、うん、こうなんていうんですか、ある程度の大きさにまとめ上げ、うん、でさらにそこの上にこうまた手を加えて書いたり、
はいはい、
また切ったり貼ったりとか、
うん、自分が書いたものが素材となり、
全部自分の素材でそういうものをまたこうなんつ、だから音楽でいうところの、 その、うん、激しいリミックスでございますね。もう原型をとどめないようなリミックス、うん、みたいなことを絵でやりだしたの、
はいはいはい、
平面の絵画、はいはい、絵画というか平面作品で、
はいはいはい、
でそれでこう上から手を加えてやっぱり描くっていう作業とかしてるうちに、うん、でもやっぱり自分的にはこれが一番こうなんていうかな、手っ取り早いというかやりやすい、
うん、
決して手数が少ないわけじゃ、あの結構細かくやっちゃったりするから、うん、その決して本来的な意味では楽ではないんだけど、うん、でも好きなんだろうね、続けられるんですよ、
はいはいはい、
そういうものは。それで本当にその3月から12月ぐらいまでの間っていうのはひたすらそういうのでコツコツコツコツ作品を作り続けるっていうのが結構楽しくやっちゃってたんですよ。で2021年ぐらいに、たまたまちょっと知り合いのギャラリーが、ちょうど空きが出ちゃったりしてたから、コロナ禍のいろんなのもあって、でじゃあなんかやらせてもらえるっていう話になって、あどうぞって言ってか、ね、ぜひやってくださいって言っていただけたんで、その20年に作った作品とかを出すっていうのが、
はいはいはい、
だから何でしょう、あのすでにもう作品が出来上がっていて並べるだけっていう非常に理想的な展示方法みたいなのができたのが21年から22年にかけて、
はいはいはい、
そう、それでこうまた言ってみれば形式的に言えば絵画的なもの、
うん、
描く行為とか、はいはい、そういうものに戻ってきて、
うん、
それでそういうものを、割と続けてきたのが今年、ね、25年だから、うん、まあ、約 4,5 年経ってるわけで、
はいはいはい、
そのぐらいの間は今度は逆にサウンドオブジェ的なものとか光のインスタレーションとかはほとんどやってない、
う
ん、
なるほど、
あの過去のものをちょっと出す展覧会とかでは出しましたけど、
うんうんうん、新しく作ったりとか
してない、してない、どちらかというと古いものばっかり。
手前の作品今回全部新作を出していただいてますけど、
はいはい、
あのまあ、ざっくり書き方でいうと点描、
まあそう
ね、になるかと思うんですけど、まあそうですね、点描っていうのはどういう、
いやだから、ね、これもなんかお客さんとかともたびたび話すんですけど、うん、実は僕そのなんですか、表現方法としての点描には、うん、さほどそんなにすごいこだわりがあるわけではないんです、実を言うと、うん、
はいはい、
あのただなんか僕が描いているものに、
うん、
自分的に適してると思ったからそれをやっているんで、
はいはいはい、
別にその僕は絵を描くその全ての手段で自分の作品は点描画で、うん、点描作品でっていうことをことさら強く言うつもりは実はないんですね、うん、
はいはいはい、
どちらかというと絵画形式とかの一つの、うん、その表現手段の一つだし、うんうん、もっと大きい枠でちょっと僕見ちゃってるところがあって、うんうん、これって実は僕トークで話そうかと思ってた話なんです。いいです
か？まあ、いいですか？トークでももう一回喋りましょう。
はいはい、あのね、だからどちらかっていうと僕その絵画はなんだかんだで、まあ、好きなわけで、
はいはいはい、
その歴史的に見てね、
はいはい、
で例えばだけど、もう古いものになると、うん、そのマニエリズムの時代だ、16世紀とか17世紀とかの、
はいはいはい、
マニエリズムとか、それから、バロックの時代の形式とかの、
うんうん、
絵画表現とか、それから絵画だけじゃなくていろんなこうないろんなものにまたがってるものだから、そういうものって形式は、はいはい、それは興味がすごくもともとあるんですよ、好きなんですよ、
はいはいはいはい、
あとはその時代に その、動物とか植物の図鑑とかに描かれている絵とか、
うん、はいはいはい、
それっていうのは別にそのなんていうんですか、流行り廃りとか全く関係なく、
うん、
ものすごく子供の頃から好きなんですよ、そういうものが、
うん、はいはい、
見るのも好きだったし、
うん、
であとその僕日本画のね勉強もしてた時代があるせいで、
うん、
その なんていうんですかね、東洋日本またはその東洋系 の、 その美術というか、うん、美術って言葉もどうなのかよく分かんないぐらい の、 その宗教画だったり、
うんうんうん、
その地域にの文化に密着した美術というか装飾だったり、それはいろいろですけど、
うんうん
う
ん、
そういうものにもともと僕やっぱり興味があったり好きだったりするんですよ、
はいはいはい、
それを割と今の絵画、自分がやってる絵画表現的なものには盛り込めるので、
うん、
以前よりさらにその傾向の方が強いですね、
うん、
僕は、はいはい、今はやってることは、
はいはい、
だからその、まあ、言うてしまえばそのなんだろうな、その新しい表現がうんぬんとかっていうことには、
うん、
まるっきりって言っていいぐらい僕興味なくて、
うんうんうんうん、
あとその今 の、 そのテクノロジーと の、 そのなんですかね、こう組み合わせたものとか、それはそれで面白いとは僕
は
思いますし、好きなものもありますが、自分がそれをやろうとは思わなくて、どちらかというとそういう古い形式の絵画とか、そういうものの形式とか衣装をこう結構こう自分なりに汲み取って表現するっていう方向で、たまたまそういう、まあ、点描的な表現も使いで、まあ、よく分かんないもの書いてますけども、そういうものになったっていうことですだからすごく自分の中では自分の好きなものはやってますね、かなりね、そういう意味では。
でもそうおっしゃるんですけど、これ俺の勝手な深読み一個だけ投げていいですか。
いやいや、なんでしょう、怖いな。
なんでしょう。いや、俺まあ、これ点描である理由の一個と僕もは勝手に思ってる部分もあるんですけど、デジタルでペイントする人最近増えてるんですけど、
はいはい、
デジタルペイントのイラストレーションの一個俺特徴があるなって思ってることが一個あって、通常の絵画やと背景より手前の、まあ、キャラクターが、
うん、
色がビビッドで明るい場合が多かったんやけど、うん、デジタルペイントって逆になってる時が多々あって、うん、メインのキャラクターがちょっとグレートーンになってるっていうか、
はい、
で背景が明るい
って、はいはい、
でこれは俺の中ではモニターで絵描いてるっていうのも影響あるんじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほど、はいはいはい、
つまりモニターっていうのは光ってるから、うんうん、その光のキャンバスの中で際立たせようと思ったらむしろ暗くするっていう、うん、で割と今のそのデジタルペイントを印刷したポスターとかも結構そういう感じになってて、なんかある種の時代性を感じてるんですね、うん、色彩的な意味で、
はいはいはい、
でそれが伊藤さんのペイントって絵肌で見ると、うん、メインモチーフが点描でめちゃくちゃ情報量が多いんやけど、うん、背景が、まあ、これも結構いろんなことはしてるんですけど、うん、マチエールはあるんやけど透けて見えたりとかもあるんやけど、
基本白い、ね、
メインモチーフに対して基本スコーンと白に抜けてるんですよ。
抜けてます、はい、
であれが結構光表現になってるって思ってて、うん、これもしかしてオプトロンやってる伊藤さんやからなんかなって勝手に思ったりしてました。
深読みありがとうございます。いやいや、
うん、
ただその今回の作品の大半、新作の大半が背景が白いのは、はい、でもあれは意図的です、確かに、
うん、
でそれはさっきもちょっと話に出ましたけど、うん、その昔の植物動物図鑑とかの、
はいはいはい、
まあ、要するに画家さん、なんていうの、ああいう図譜を描くに人たちがの手法として、
うん、
そのなんていうんですかね、うん、
まあ、横向いてたりとか、
うん、だし、そのなんつったらいいんだろうな、ページの中の絵だから解説も入ってたりするでしょう、
はいはい、
だからその空間性ってある意味無視してたりする、
影がないんですよね、
まずないでしょ、うんうん、であってもそれは立体感はちゃんと出してはいるんだけど、
うんうんうん、
よく考えてみると おかしな絵が多いんですよ。
確かに
一方方向から光当たってるわけではなかったりする、
うんうん、
それよりもこの植物はこの動物はこういう形をしています、こういう特徴がありますっていうのが分かるように書いてあるんで、
うんうんうん、
そうするとなんていうかな、抜け方がおかしいんですよね、下の 図の色 に対する、
うんうん、
とその書いてある主体になる動物や植物の絵が、
はい、
こうバキバキってこうなんていうか浮き出てるというか、
うんうん、
僕その表現すごい好きで、
はいはいはいはい、
面白いなと。空間性みたいなものを無視してる、うん、でその空間性って話になるとこれまた今度はこれはトークで話せばいいと思うんですけどその日本の古来の日本画とはあえて言いませんが、
はいはいはいはい、
昔の日本のものってい
やこの話めっちゃおもろい
そうしかも遠近図法じゃない、
うんうんうんうん、
その空間の把握の仕方っていうもので描かれた絵画っていうのが、うん、僕はものすごく好きで、うん、でそれを日本の人はシュールとかそういうふうに言わない、
うんうん、
それがそういうもんでしょっていう感じで描いちゃう、
うん
うん、あの感覚が僕すごい好きで、
うん、
西洋あえて言えば西洋っぽいよねって思うのはそれに主義主張をちゃんとつける、
うんうん
アートの一つの文脈としてちゃんとそういう道を作る、ね、シュールレアリズムとか、うん、ダダイズムとかイズムですからね、
はいはいはい、
ね、イスとイズムですから、
はいはい、
基本的にはそういう主義主張をちゃんと乗っける、うん、そこには根拠、
うん
ね、それはそのなんでそういうものが日本にはないのかっていうのは、うん、またものすごい膨大なお話になっちゃうから、
はいはいはい、
割愛しますけど、
はいはい、
その表現としてはそういうものも含まってる、
うんうん、
その空間把握とかっていう意味でも、うん、その白いバッグってところに話戻してくるけど、
うんうんうん、
自分的にはそれは意図的にその、まあ、光ってるっちゃ光ってる、
うんうんうん、
で、ものすごく平面的に描いてるとも僕自分の作品は思うんです、
うん
はい、けど妙に飛び出て見えるようにもしてあるのは、
浮き出て見えますね。
そうそうそう、それはあえてでもね、そう言っていただけるんだけど、あれ実は真っ白でもないんですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい、実は 白に見えるけど真っ白、いわゆる本当に絵の具の白はもっと白いんです、
うん、
全然白くないんですよあれ、
うんうんうん、
そういう色の方が浮き出て見えるんで、
うんうんうん、
っていうのはこういろいろ試して描いてるうちに自分で気がついたことで、はいはい、
うん、
でセオリーもちょっと一応パッと話しちゃうと、
うん、
最後に白く塗ってるんです、
はいはいはいはい、
だから普通白い画面に絵を描いていくっていう発想になるけど、
うん、
そうじゃなくて白くない画面にいろいろなものをぐしゃぐしゃ描いて色もちょっと入れてたりして、
はいはいはい、
それを最終的に周りを白く抜いたことで浮き出る、僕は抜き出してくる感覚なんです、
はいはいはいはい、
描いてある主体は、
はいはいはいはい、
だから実は白も、重要なその背景ともちょっと違う考え方、
うん、
背景なんですけど、
うんうん、
でも背景とも言い切れないような形っていうのに、
うん、
絵画の一つの表現としてこれの方が面白いなっていうのがあってそういう風にした。
いやーめっちゃおもろいし、これまさに俺が初めて伊藤さんの作品を見たオプトランス展にぐるって戻ってくるんですけど、やっぱそのいわゆるこうオプティカルな、
はい、
そう仕掛け、
大好きですよ。
仕掛けと、うん、あと
ちなみにオプアートって言われてるやつも大好きです、
ね。そうですよね。
その辺の話は、ね、
そう
ものすごいあるんで。
そうこのこことあとその平面性ですよね、
うん。
あとその平面性を使ったからこそ出てくる、これは手前と奥共通してると思うんですけど、伊藤さんの中でのこうフォルムっていう ことに対するこだわりみたいな、
うん、
この辺の部分を知りたい方は、6月13日のトークショーに来ていただければ、はい、
13日の金曜日でございます、
ね、はい、いやもう、はい、結構これ話すとマジでトークショーで話すこともなくなるっていうのもあるけど、うん、今回のインタビューを前編として、
はい、
こっちはもう完全に今回の展示物の作品の、うんうん、についての話になってくると思うんで、うんうんうん、これ2つ合わせてちょっと聞いていただけ
た
ら
いいなと。あ、それはありがたいですね。まあ、はい、保管し合えるといいんですけどね、うまくそういう辺、うん、その辺がね。
そう、若干まあ、フリーとして今回話したことの内容も若干するとは思いますけど。
いや、てか、うん、かなり被っちゃうとは思うんです。ただ、まあそうですね、うん、その、まあ、だから こだわりって、まあ今日ね、特に、うん、自分的な歴の話をしたから、
そうですね。
そうすると結構、今、なんでこんなことを考えてるかっていうのは、うん、まあ、なんでっていうのは、自分でもよくわかんないですけどね。なんでそういう古い表現方法でやってんのみたいな、根本的にはそれが面白いと思うからやってるだけなんですが、
うんうんうんうん、
だから そのぐらいしか理屈はないんですけど、ただまあ絵画表現としてはこれは自分的には面白いなとは思ってるから、
うんうんうん、
その辺の話は できたら面白いですね。
そうですね、うん、まあ、最終的にそれがこう今までの伊藤さんの活動が総合的にこうなんていうんですか、まあ、別の形で現れた1個でもあるし、その辺に話至れたらなと、6月13日もし興味ある方は来てくださいということで、
ぜひ遊びに来てください。
今回のインタビューはちょっとお時間でございますので、まあ、なんか最後になんていうんですか、この展示に来てくれる人になんか一言メッセージ的なものをいただければ。
いや、まあ、もう来ていただけたら別にもう本当嬉しいですよね。個人的にはそのどう見てくれみたいなのは別にないんで、
はい、
今日こうやって話してることが別に下手するとそれがね邪魔にもなりかねないから、
はいはい、
あんまり気にしなくていいっちゃいいんですよ。見てもらって面白きゃいいし、
うん、
なんていうかな、もっと大きい意味で展示物見て、
うん、
なんていうか、なんかこう例えば作ってる絵描いてる人でも何でもいいんですけど、なんか作ってる人にとって、
うん、
あ、なんか元気が出たとか面白いとか、
はいはいはい、
そう思ってもらえればそれで僕は十分でございますので本当にそれ以上は望まないですよね。それ本当別になんかどう見ろはないので楽しんでいただけたら何も言うことはないですね。ぜひ一度とにかく、まあ、でも現物見てもらうのがとにかく、
そうですね、
はい、特に絵画作品は絶対現物見ていただくのが一番いいと思うので、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで今月のアーティストインタビューまだまだつきませんけども、今月のアーティストインタビューゲストは美術家の伊藤敦弘さんでした。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、ということで、まあ、先ほど終わり頃に喋ったトークショーのことも含めて太田さんの方から今回の個展の伊藤さんの個展のインフォメーションをお願いします。
はい、伊藤敦弘個展2階の機械開催中です。
はい、
会期は6月22日日曜日までとなります。
はい、
営業時間は13時から20時、月曜日が定休日となりますのでご注意ください。
はい、
そして先ほど言ってました6月13日金曜日19時から20時半でギャラリートーク&ミニライブを開催します。
はい、
こちら予約制になっていますので参加ご希望の方はお名前ご連絡先を明記の上 info@mograg.com までメールください。
はい、トークショー参加希望みたいな件名つけてもらえると分かりやすいですね。はい、
そうですね。
はい、ということでモグラグラジオボリューム461でした。
ありがとうございました。